人間関係の悩みが高くなる36度だ。そのうち、あらゆる人間関係は共通点を探すゲーム。間違いなしに起こしたことがありますか。今言われた新たに異なる部分を探し出すゲームです。違いを見つけるためにはかなりの集中力が必要です。細かい部分までよく見ることが必要です。しかし、諦めずに探し続ければ必ず間違いがあります。人生もゲームです。ただし、間違い探しはルールが逆です。人生の場合は共通点を探すゲームです。人と出会えばゲームスタートです。自分と共通するところを探しましょう。ほとんど全てが異なりますが、集中して探せば必ず同じ部分があります。自分と同じことはないかなと強く意識しましょう。細かい部分までよく見ればいくつか共通点が見つかります。共通点を見つければ元に戻ります。相手と仲良くなるということです。きちんと努力が報われるのは素晴らしいですね。さあ、ゲームを楽しみましょう。あらゆる人間関係は共通点を探すゲームなのです。人間関係は共通点を探すゲームだと考える。人間関係の悩みが高くなる36度だ。その2、人間関係は7番の終わりと同じ。力加減が大切。7番の終わりは少し難しいです。無理な力でやろうとすると、かなり混乱になったり、かなり一部が見えなかったりします。逆に力で弱すぎると、かなり勢いを入れることができません。7番の力加減は本を読んで見つけるものではありません。実践を通して力加減を学んでいきます。人間関係も7番の終わりと同じです。力加減が大切です。無理な力を加えると、相手のライゲートまで言い過ぎてしまい、気分が増します。逆に力で弱すぎれば、相手と仲良くなることができません。強すぎず弱すぎず、適度な言い方が必要です。これは感覚です。言葉で伝えるものではありません。実際に人間関係にしながら感覚と体で覚えます。人間関係は7番の終わっているのだと考えましょう。これは少し軽い気持ちになりましたね。最初は難しいですが、慣れてれば自然とできるようになります。この回がちょうどいいという力加減が分かるようになります。7番の終わりイメージで人間関係も楽しむ。人間関係の悩みが高くなる36度だ。その3、相手を変えようとしない。自分が変わればいい。人間関係では相手に変わってほしいと思う場面があります。相手に変わった癖があってストレスを感じる。相手の仕事が落ちて嫌がらせがある。相手に気に入らないところがあれば相手に変わってほしいと思います。あの人には変わってほしい。あの人には変なところがあるから直してほしい。あの人さえ変わってくれればよくなるのに。もちろん明らかな迷惑行為であれば注意してやめてもらう必要もあるでしょう。行為や規則に反することならきちんと守ってもらう必要があって当然です。しかし行為や規則に反していないことなら相手を変えるのは無理があります。人の癖や性格まで変えるのはなかなか難しい。変わってほしいと言えないしてもこのようにいかないでしょう。相手を変えるのは価値観やアイデンティティに関わるためなかなかうまくいかないのが現実です。エネルギーを消耗してしまい予定されてしまうでしょう。相手を否定することになりません。無理やり相手を変えようとすると余計な反発になるので、かえって物事が良くなることが少なくなりません。相手を変えようとするのではなく自分が変わる。相手を変えようとするのではありません。自分が変わるのです。自分が変わるなら時間がかかりません。自分次第のレースを取り組みます。なぜ自分が変わらないといけないかと納得できない気持ちもあるかもしれませんが、以上があっていても仕方ありません。大きなことをすなわち気持ちで取り組んでみてください。例えば相手に変わった癖があるなら悪いと考えるのではなく個性と考えてみます。個性という見方をすれば魅力の一つに見えてきます。個性と思えば納得感が出てきてイライラする気持ちにされるでしょう。心の持ちようで感じ方があればそれだけで問題が解決しやすくなります。また自分の行動を変えることで物事がスムーズになることもあるでしょう。例えば相手の仕事が遅くて困っているなら時間に別の仕事をすればいい。時間の有効に活用すれば相手が遅くても気にならず相手を変えるのは大変ですが、自分が変わるなら簡単です。自分が変わるなら全て自分次第です。自分が変わることは自分の成長にもつながります。相手を変えるのではなく自分が変わってください。人間関係の問題の大半は自分が変わればさらに解決します。相手を変えるのではなく自分が変わる。人間関係の悩みが高くなる36度だ。その4、相手の気持ちに立つと人間関係がスムーズになる。商品を買うときに値切ってもらうことがあります。商品も少しでも安くに見られれば一番です。しかし、値切り交渉で失敗しやすいパターンがあります。いきなり値切ろうとする姿勢を見せるときです。店員が仕掛けるやりはもっと安くなりませんかと値切り交渉を持ち出してもなかなかうまくいきません。店員も人間です。いきなり値切ってくれと言われればムッとすることもあるでしょう。利益のこともありますから、なかなか応じてもらえないこともあります。値切るときは工夫があります。相手の立場に立つことから始めるのがポイントです。店員の立場によって次のように話しかけましょう。立ち仕事は大変ですね。お疲れになっていませんか。いつも何時間かやっているのですか。店員は仕事ですが大丈夫ですと言いながらも見ないと社員を打たれることでしょう。本心では自分の立場を笑ってもらえたことに嬉しくなっています。嬉しくなると気合いを言います。この時はチャンスです。お客さんから同情されて気合いを言うことで商品に話をして値切ってみましょう。お客さんには好感があるため話を丁寧に聞いてあげようと思います。いつもより値切り交渉がスムーズに進みやすくなるのです。相手の立場に立ってから本題を話し始める。人間関係の悩みが高くなる36度だ。その目を見るのが恥ずかしければ目と目を見ればちょうどいい。目を見て話すのが恥ずかしいと思ったことはありませんか。気持ちはわかります。相手の目を見ようとしても恥ずかしい気持ちが直して直視できない時があります。特に気になる異性や怖い先生の前では難しいことでしょう。恥ずかしさや緊張が直してうつむいてしまいますね。目は言葉以上に強い印象を与えるんですから、視線を合わせるのは大切です。そういうとき目を見なくても直視している雰囲気が相当あります。相手の目と目の間を見ましょう。目を見るのではなく、あくまで目と目の間です。顔の中心の話し合いをぼんやり眺めるようなイメージです。目を直視するわけではありませんから、心理的に恥ずかしい気持ちが高くなります。目を直視していませんが、相手からは目を忘れられているように感じます。恥ずかしながらにうってつけの方法なのです。目を見て話すのが恥ずかしいときは目と目の間を見るようにする。人間関係の悩みが高くなる映画を楽しむことはシンプルです。自分が主人公になりきることです。映画の主人公と自分とは立場の状況も違いますが、あえて考えません。考えていると、どんな映画も楽しめません。現実の自分のことは忘れて映画の主人公に集中します。だから映画館は暗いのです。現実を忘れさせて映画の世界に集中させるためです。主人公になりきれば、気まやかな自分のことのように感じられるため、ますます映画が楽しめます。さて、このポイントは会話でも同じです。人の話を聞くのは映画を見ると見ています。相手の話を聞くなら相手の立場を想像してみましょう。もちろん相手と自分とは立場の状況も違いますが、考えないようにします。相手の話を聞くのは相手になりきることです。自分がどう行動するかな、どう感じるかな、どう思うかなと想像しましょう。できるだけ、ここで今行うのもはっきりさせればベターです。相手の立場になりきることは相手の気持ちを理解できます。共感しながら話が聞けるようになり、コミュニケーションが楽しめるようになるのです。人間関係の悩みが高くなる36度だ。そのなら、神様は苦手な人に伝心してあなたの前に登場する。誰でも苦手な人はいます。この人はそうに合わないという人は一人やはり身近にいることでしょう。神様は人間に伝心するのが上手です。ただし、いい人より苦手な人に伝心することが多いです。苦手な人に伝心した方が彼を与えて成長を促しやすいからです。普通は苦手な人のことを神様とは考えません。人間に伝心した神様もまさか自分が神様とは分からないだろうとくすくす笑っています。神様らしい知恵です。そこであなたの出番です。身近に苦手な人でも人に伝心した神様と考えて対応しましょう。苦手な人からの感情は神様からの対です。見ない話は適当な相手で対応しましょう。不愉快な発言や野草の態度は無視しましょう。対応できることは対応し、苦手なことを神様と考えることで態度が前向きになります。神様からの感情が少々辛いことがあってもストレスに強くなるでしょう。結果として自分の社交性や社会性が向上します。その時、苦手な人は本物の神様へと変わるのです。苦手な人は人に伝心した神様だと考える。人間関係の悩みが高くなる36度だ。その時、人間関係は神様へ恐れと同じ。一番美味しいものを差し出すから一番喜ばれる。神様に恐れないものをする時はルールがあります。食べ物なら何でもいいわけではありません。あまりものを恐れするのは間違いです。神様は在庫処分ではありません。恐れするときのルールは一番美味しい部分を差し出すことです。その時に取り出すものの最も美味しい部分を差し出します。一番美味しいところを神様に食べてもらうから喜んでもらい、翌年の豊作につなげてもらいます。これが一番の豊作なんです。人間関係も神様に恐れと同じです。あまりものを悪いのではありません。今に変わるという姿勢は在庫処分と同じです。あまりものからあるよと言われたとき、きっと相手は気づいているでしょう。私は在庫処分じゃないよと思っています。気づかないうちに人間関係のみが下がります。友人のプレゼントは神様に幼いものをするつもりになりましょう。自分にとって一番いいものを贈るのです。それでは自分が損をすると思いますが、損ではありません。一番おいしいことを差し出すことで相手に一番喜んでもらいます。相手に喜んでもらえる人間関係が良くなるのですから、最高ではありませんか。相手に喜んでもらえることが一番のことです。必ず人間関係が良くなります。一番おいしいことを差し出す。人間関係の悩みが高くなる36度だ。その9、付き合いが長くなるについて相手のことを思いなくなっていませんか。あなたは付き合いのない人がいるでしょう。今一度付き合いのない人のことを思い出してください。例えば、親、友人、恋人です。その人のことを思い出してみましょう。どんな顔でしょうか。どんな声でしょうか。どんな話し方をしているでしょうか。どんな性格でしょうか。どんな振る舞いをしているでしょうか。普段どんな服装をしているでしょうか。どんな考え方をしているでしょうか。外見でも内面でもいいので相手のことを注意深く思い出してください。顔のことがあっても正確な人になるとなかなか思い出せないものです。付き合いがなかなかないものです。そういえばこんな顔だった。 そういえばこんな声だったね。そういえばこんな性格だったね。知っているにもかかわらず葛藤を解くことがあるでしょう。相手を見ているようで実際は意外と見ていないものです。いえ、厳密には最初は見ていましたが、だんだん見なくなりました。付き合いが長くなるにつれて相手のことを見なくなるもの。自分でも知らないうちに見ているつもりになくなります。私は相手のことを知っているという考えが強くなって中学生のことを疑ってしまいます。じっくり見ることができて、ちらっと死んだで見ることが多くなります。見ているつもりになくると誤解が増えます。誤解が増えると思わず不安なものになるのです。気づくことも全身になる。気づかれても構いません。そういえば最近相手のことをきちんと見ていないなと。気づくことも全身です。相手のことを思い出すことで存在価値を再確認できるでしょう。細かく丁寧に大切な人のことを思い出せば人間が変わります。すでに十分知っているはずの人ですが、不思議と新鮮な気持ちになるでしょう。感謝と尊敬の面なので関係が深まるきっかけになります。たまには丁寧に大切な人のことを思い出そう。たまには時間を作って丁寧に大切な人のことを思い出してください。マッサージ会でも構いません。マッサージに浴槽でのんびりしているときでも構いません。日記を書きながら思い出すのもおすすめです。ハッとした気づかないように違いません。きちんと相手を見ることでこれからも末永い付き合いができるのです。たまには付き合いのない人のことを考えて思います。人間関係の悩みがあるなら30のことだ。その10、対話は連想ゲームと考える方が話題が浮かびやすくなる。私が子供の頃に意味がよくわからないと思ったことがあります。連想です。連想という言葉をご存知ですか。連想とは一つの言葉につられて関連したことを思い出すことを言います。例えば、山と言えば、森、山地、緑などを浮かべることです。海と言えば、魚、青い、冷たい、などを浮かべることです。関連することを次々と思い浮かべることを連想と言います。堅苦しくて聞かないことだと思いますが、私たちのとても身近なことに連想があります。対話なのです。対話は連想ゲームです。一つのことを話して関連していることを思い浮かべて次々と話を続けます。私たちは毎日連想にしています。対話が続かないという人は、対話の流れは完全に続けるものと思っています。もちろん、対話の流れは完全に続けていた方がスムーズに対話は進むでしょう。しかし、完全に流れが繋がる必要はありません。関連しているという程度でいいのです。関連していることが思い浮かべることも増えるはずです。山と言えば、森、山地、緑などを浮かべるイメージです。そういえば、と思ったんだけどという言葉をたくさん使いましょう。対話は連想ゲームですが、その際に関わって大丈夫です。対話は連想ゲームだと考える。人間関係の悩みが高くなる30のことだ。その11、人を助けるためにお金を使うことは次のことしの一つ。過去を振り返れば誰にも一つや二つ過ちがあるものです。終わったことを悔やんでも仕方ありません。過去に戻ることはありません。過去に犯した罪があれば次殺しです。では、どう次殺しをするかです。難しいことではありません。次殺しという意味を辞書で聞いてみましょう。良い行いをして過去の罪を償い殺すことと思います。では、どういう前行を誰に行うかというと困っている人です。困っている人を助けることが前行です。自分なりに考えてはいません。困っている人にお金を使い少しでも力になりましょう。困っている人を助けるのは大変です。大変ですが、過去の自分の過ちを償う気持ちがあれば踏まれるはずです。大変だから意味があります。次殺しは高くないことです。やむをやめることはできません。やむを消すことができるのは危険です。あらゆる行いによって暗い過去を消することができます。次殺しをしようとする人は素晴らしい。自分の生活を振り返り困っている人を助けましょう。困っている人のお金も喜ぶのです。困っている人を助けるためにお金を使う。人間関係の悩みが高くなる30のことだ。その順に、とつきにくい人は足が痛まれていない人を判定。わの形をした人判定とした時に苦労する時間があります。足を見せる時です。足が痛まれていればすぐ見つかりますが、痛まれていないことがあります。どこか足が変わらなくて、もどかしなったこともあるでしょう。正反定の表面の部分と小さな溝が見えて足の部分が割れます。人間関係も同じです。とつきにくい人は足が痛まれていない人判定と同じです。足がどこにあるのか分かりにくいため、とつきにくい感じだけです。集中している分では必ずどこかに足があります。趣味、好み、ファッションなど、親しい命を捨てて、アクセスは必ず見つかります。発災があれば一気に叶えます。正反定の足を探すもので、対話のきっかけを探しましょう。とつきにくい人は足が痛まれていない正反定だと考える。人間関係の悩みが高くなる30のことだ。その13、背中に5人がついている人を見かけたら、人助けの3つ。電車やバスで知らない人の背中を見ると、目立つ5人がついていることがあります。背中ですが、本人は気づいていません。周りから見るとよく目立ちます。話しかけてきた、ためらった経験はありませんか。教えてやるようかと思う一方で、いきなり話しかけると変な人だと思われるかなという不安もあります。話しかけの面倒だと思うこともあるでしょう。しかし、ためらう必要はありません。堂々と背中に5人がついていますよと教えてやりましょう。手間や時間がかかるわけでもありません。人助けです。背中に5人がついたままでは、他の場所でも恥を探すことになるでしょう。早めに知らせてやれば本人も助かります。背中の5人と思いますが、とんでもありません。支えのことでも立派な人助けです。ありがとうございますと言われ、感謝されるに違いません。人助けができると相手に喜ばれます。何より自分が気持ちいいものです。出会いのきっかけになりたくなるかもしれません。人助けができるチャンスは目の前にあります。人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人助けの人幸せな人生とは愛を重ねてということでしょうか。確かに多くの人から愛されると幸せな人生を送れると思うでしょう。しかし愛を受けることから考えると逆に人間関係は悪くなります。人を見るとき価値を下げるようなメスや態度になるからです。自分を愛している人は優しくしますが愛していない人は冷たくします。愛を前提になると愛が欲しいと口にして言わなくてもそういう雰囲気になります。自然と周りに伝わり嫌われてしまうのです。自分が周りの色を心配すること人生は苦しくなります。本当は何です。愛を前にしないように愛を与える努力です。愛は異性を追い下げてはありません。性別や年齢を問わず日常で接する身近な人を喜ばせたり楽しませたり助けたりすることです。人が評価されるのは受け取った愛ではありません。愛を受け取る愛ではなく与えることを考えましょう。無償の愛を与えること人生は素晴らしくなります。愛は与えても増えるものではありません。与えることは増えるものです。愛を与えることを人から感謝して多くの愛を受け取ることになるのです。愛を前にしないように愛を与える努力をする。人間関係の悩みが高くなる30のことだ。その15、苦手を動かさない。はっきり伝えた方が答えの分かりになる。苦手かどうか問われた時、現地に困ることがあります。苦手な人、苦手な仕事、苦手な食べ物、苦手が問われた時、あなたはどう答えますか。ちょっと今は都合が悪くて、本当は食べたいけど今は体調が悪くて、別の用事で急いでいて、いつものことも言いません。本当は自分に合わなくてもはっきり苦手と言うと否定的に聞こえます。相手の気分の会社にチャンスを失ったりそうな心配があります。言い方によっては、これより少しちゃんとして受け止められる可能性もゼロではないでしょう。余計な悩みを避けるため、わざとあやふやな答え方をして返事を動かすことがあるのではないでしょうか。しかし、苦手であるにもかかわらず、あやふやな言い方で動かすのはよくありません。あやふやな言い方をするときちんと相手に伝わりません。そうか、都合があるなら仕方ない。それなら別の機会を作ろう。きっと喜んでくれるだろう。その時は苦手を回避してもはっきり答えなかったせいで、再び機会が巡ってくるかもしれません。あやふやな答え方をすると話がややこしくなります。あやふやな答え方をすると相手は嫌いと好きと勘違いする可能性もあります。相手の質問には別のミスを生んでしまうと、ますます厄介です。トラブルを避けるつもりであやふやな答え方をするとかえってトラブルを増やしてしまいます。付き合いは正直に最後の正解。付き合いがあるなら正直に最後の正解。付き合いは正直に最後の正解です。正直に答えるは自分の中でもあり、相手の中でもあります。少し言葉が飛び出しないかもしれませんが、それでも伝えた方がいい。正直に最後と言葉の意味がそのままストレートに伝わります。誤解がありません。苦手ははっきり最後が一番スムーズです。勇気を出して答えることで面倒なことができる。正直に苦手と答えることを3のように感じているなら誤解です。あくまで運の付き合いを伝えるだけのこと。正直に自分の付き合いを答えるのは3でも否定でもありません。苦手なものは正直に勇気を出して苦手と伝えましょう。勇気を出して答えることで面倒なことができます。上手に言葉を伝えば聞きやすくなる。それから言ったり、言葉があるなら言葉を伝えましょう。言葉は断ったり、反対意見を唱えたりするとき、言葉の前にそういう言葉のことを言います。申し訳ないですが、言い言葉だけど、言葉クション言葉を使えば断ったり反対意見を唱えたりしても悪い気はしません。付き合いがあるのは誰にでもあること。そうですか。苦手なものは仕方ないですよね。クション言葉を使って最後丁寧な言い方になるので相手も理解を示しているでしょう。苦手なものは早くやない言い方をするかっきり苦手と伝える。人間関係の悩みが高くなる30のことだ。その16、顔を叩かれたのではない。気合を入れてもらったのだ。スポーツ選手の試合前、顔を叩くシーンを見かけます。自分で顔を叩くと気合があります。顔に強い衝撃が伝わると同時に気合が入っています。しかし、他人が顔を叩かれると印象が一変します。他人が顔を叩かれるとムカッとします。腹が立ち、喧嘩に発展することもあるでしょう。顔を叩かれた、ムカつくと思い喧嘩すればそれまでです。喧嘩をして人間関係に大きな気になります。実は誤解しています。他人が無意に顔を叩かれたのではありません。本当は気合を入れてもらったのです。他人が顔を叩かれることを考えてみましょう。叩かれるくらいですから、よくと相手に失礼なことをしたのでしょう。自分の発言や行動を振り返れば反省点が見つかるはずです。 相手方を叩かれた時も大切なことに気づいてほしいという気合を入れてもらっています。愛の道です。愛の道は愛があります。無感から気持ちを抑えられるようなことです。気合を入れてもらったと考えるとありがたく感じます。痛みのように愛情に気づくことで成長ができるのです。相手方を叩かれた時は気合を入れてもらったのだと考える。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その17、自分の話を誰も聞いてくれないのは嘘。どんな話も必ず自分が聞いている。自分の話を誰も聞いてくれない。親、一人聞いてお困りでした。話をしたい話題があっても聞いてもらえないのは寂しいですね。話す相手がいないと気持ちを共有ができません。しかし、改めて考えると完全に誰も聞いてもらえない状況はありません。どんな話も必ず自分が聞いているからです。支えに思ったことですが、自分が真面目に聞いています。たくさん思ったり考えたりするのはたくさん自分に語りかけることです。頭の中で言葉を信じてそのまま自分が受け止めます。一人でいろいろ考えるのもなかなか生きてはありませんか。ここが大切です。今回私たちが一番仲良くなる人物は友人ではありません。自分なのです。友人とたくさん会話するにつれて仲良くなるように一人になって考えるにつれて自分と仲良くなります。一人になるのは終わらないことです。たくさん自分に語りかけて自分と仲良くなりましょう。友人と仲良くなる前にまず自分と仲良くなることが大切です。自分と仲良くなるようになるのです。自分に話しかけるつもりで考える。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。いろんな人がいるようなです。中には自分とそのままの人もいて当然です。頭の印象や魅力的な人がいると嫉妬しない人も思っています。体格の印象や怖い人と会うと少し近づきにくれます。人間関係にされていませんか？人間関係にされたときは離れたところから人を見てみましょう。例えば高層ビルの上から人を見てみます。高い場所から人を眺めるとどの人も同じように見えてきます。髪型や表情などほとんど分かりません。近くで見たらおじさん見えますが遠くから見れば誰も同じです。みんな点です。小さな点です。点が少し動いているだけです。様々な人がいると思いますが遠くから離れてみるとみんなみたいに横たりです。人の差はほとんどないことが分かります。身近な人と接しながらも遠くから見ているのが必要です。遠くから見ているのがあると神様のような考え方になるようです。人間関係に変わった性格の人であったときはどう思うかの問題です。変な人だな。気持ちが悪い。頭がおかしい人だな。そう思うと相手に抵抗感が出て、変化に取り立てなさるでしょう。闇雲に流れを嫌い、気持ち悪いなどと言って突き放すと、人が嫌いな失敗です。いつのような扱いは相手に失礼です。嫌いを加えていくのは別ですが、普通に変わった性格が変わる必要はありません。少し考え方を演じて、こんな風に考えてみましょう。変わった性格は、可能性を引いた性格と言われているのです。少し表現を変えるだけで、彼らが印象に変わります。変わった性格だと思うのは、自分にはない意味や価値観を持っています。相手の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、自分の性格が変わっているのではなく、変わった性格の人であったときは可能性を秘めた性格と思って接する。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その20、人付き合いにされたときは付き合う人数を減らしてみるといい。人付き合いにされていますか？人付き合いにされる状況は様々です。原因の一つとして付き合う人が多すぎるのではないでしょうか？たくさんの友人ができるのは素晴らしいですが、大手がいいと言われてはありません。人付き合いが多すぎると疲れやすくなることがあります。付き合っている人を全てと縁起がいいのではないかと思いますが、お勧めしません。人間の距離は生きていけないからです。距離を維持してしまい、考えや気持ちを分かり合える人がいなくなります。どんな状況でも最低限の人とつながりは必要です。ではどうするかというと、人間関係を捨てているのではなく増やしてみましょう。苦手な人とは距離を置きます。本当に大切な人間関係だけで付き合いを絞ってみましょう。付き合う人の数が減るだけで人付き合いの負担が軽くなります。付き合う人間が離れていますから、体力、時間、お金などを有効に出すことができるようになります。付き合う人数は減りますが、人間関係の質は向上します。人間関係で大切なのは良い位置です。本当に大切な人に絞り、関係を深めることが人生を深めることもあるのです。人間関係に疲れたときは付き合う人数を少し減らしてみる。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その21、口を出しながら話をするくせで人間関係を損していませんか？セールスマンが興味深い話をこっそり聞いたことがあります。セールスマンにはやってはいけないものがあるそうです。口を出しながら話をしないことです。話すときはもちろん笑うときも口を出さないようにことが出るのことです。男性でも女性でも同じです。理由は隠し事をしているのではないかと誤解されないためです。口を出しながら話したり笑ったりしていると何か怪しいことがあるのではないかと誤解する人がいます。何か隠し事があるのではないか、後ろめたいことがあるのかと感じる人もいるかもしれません。もちろん全ての人がそう感じることはありませんが、そう感じる人がいるのも確かです。ささいな癖ですが、どうやら口にあるのではないでしょうか。口を出しながら話をするくせがあると人間関係を損する可能性があります。食事中、口元を見せないように口元で追うのはありますが、普段は追う必要はありません。歯は隠すものではなく見せるものです。周囲から偽りのない懐かしい印象を与えます。話すときも笑うときも堂々と歯を見せるようにしましょう。手で口を隠す癖はやめる。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その12、人の話を聞かれて人助け。人助けをするには何が必要でしょうか。話術や心理的な知識も必要であるように思います。お金や力などが必要になることもあるでしょう。確かに知識、技術、お金などがあることより困っている人を救うことができるでしょう。助けるための手段がたくさんしたし、患者や専門家など特別な権利を紹介するものだと思うのが誤解です。人助けに対して大きな考えすぎています。本来、人助けはもっと簡単で身近にできるものです。人助けをするためには何が必要だと思いますか？何も必要ありません。人の話を聞かれているのです。誰でも一つや二つ聞いてもらいたい話があるのです。将来の夢もあるでしょうし、愚痴や不安もあるでしょう。どんな話でもいいのです。自分の話を誰かに聞いてもらい、理解されることを安心します。相手を聞きながら、なるほど、そうなんだね、そうね、と聞いてあげるだけでいいのです。特別な知識も技術も不要です。誰でも簡単に今すぐできますね。今日、誰かの話を聞いてあげましたか？人の話を聞かれたら素晴らしい。聞いてあげたので、相手のことは、あなたに元気になっていることでしょう。人の話を聞かれて、人助けです。友人が情報される人物になるに違いません。たくさん人の話を聞いて、人助けをする。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その13、人に嫌われたくないで大げさに考えない。世界にはまだ80億人以上もいる。人から嫌われると落ち込みます。全ての人と仲良くできればいいのですが、仲良くならない人もいます。世の中にはいろんな人がいますから、そんな人もいて当然です。嫌われて完全に対処できないなら諦めるのも OK です。確かに嫌われることは残念ですが、人と仕事ではありません。嫌われた人数より嫌われていない人数で考えてみましょう。人に嫌われたくないで自分の人生に引っ張りたいわけではありません。世界にはまだ80億人以上もいます。嫌われていない人の数の方が圧倒的に多い状態です。人のことが10人や20人くらいから嫌われても大したことはありません。大勢の人に向けてこれからの可能性に目を向けましょう。友人から嫌われて落ち込みながら新しく友人を作ることに目を向けましょう。友人を作るチャンスは山ほどあります。まだまだこれからのです。人の友人に嫌われたくないで落ち込まないようにする。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その14、どんなに打ち解けたならでも礼儀では忘れない。古くから付き合っている友そこで、長く付き合っている友人に対してどんな態度を取っていますか？仲良くなりすぎると失われやすいことがあります。例です。愛や言葉遣いがひどく乱暴になることがあります。相手の気持ちを無視したり、感謝の言葉を省略したりなどです。もちろん、打ち解けた雰囲気は大切ですが、どうすると問題です。仲良くなら大丈夫だろうと思って礼儀を忘れると、今、仲良いとはいえ、人間関係に非難になりやすいのです。礼儀が必要なのは初対面だけではありません。付き合いのない人も必要です。どんなに仲良くなっても礼儀は人間関係に欠かせません。古くからの友人に対する礼儀を今一度再確認しましょう。目安は3年以上付き合い続けている人です。3年以上付き合い続けている友人や知人の思いから礼儀の初心に変えましょう。どんなに打ち解けたならでも礼儀では忘れないのです。付き合いのない人に対して礼儀の初心に変える。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その15、助けを求めるときは本当の人間関係を確かめるチャンス。ある日、自分に何かのトラブルが見つかることがあります。病気であったり、事故であったりします。困った時はやはり身近な人に助けを求めるでしょう。ところがここで見る人を変えます。トラブルのある人に関わると面倒が増えると思っているためです。自分が助けを求めた方に相手に迷惑をかけてしまったな、嫌われてしまったなと落ち込みます。しかし実はそういうことを落ち込むことはありません。自分が困った時に見る人はそういう程度しか思われていないということです。自分は相手を大切に思っていたつもりでも相手は自分のことを大切に思っていなかったのでしょう。むしろ見てもらってよかったと思うことがいいのです。中途半端な関係の友人と関係を同じくします。そういうチャンスでもあります。本当に見てほしいのはトラブルの時に助けてくれた人です。その人こそ本当に大切にしてくれた人です。中途半端な人間関係が減ったら本当の友人により多くの時間を使えるようになりました。結果としてより良い人間関係になります。助けを求めるときは本当の人間関係を確かめるチャンスです。助けを求めて見る人は見てもらってよかったと考える。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その16、 友人に裏切られたと笑っただけで御の字だ。友人から裏切られたことはありますか。仲が良かったと思っていたのに仲が良かったと言われて、実は彼が笑っていることを知ります。上手な人を演じているのです。信じていた人に裏切られることは本当に辛いことです。騙されたと笑ったときは腹が立ったり悲しくなったりするでしょう。騙されていた自分も情けなくなります。しかし辛いことだけではありません。本当はそれで良かったのです。裏切られたと笑っただけまだ救いだからです。そのまま気づかずに騙され続けていることがさらに恐ろしいことです。陰で笑い続けることになります。気づかずに騙され続けていた結果、恐ろしい事件に巻き込まれていたかもしれません。大ごとになる前に続き距離を取るわけですから、まだ幸運であると言えるのです。気づけてよかったとほっとしているのです。裏切られたと笑えば早くに次の手を出ます。命まで笑うわけではありません。また新しい人間関係を作ればいいのです。人間関係を直すきっかけにしましょう。裏切られたと笑っただけでまだ幸運だと考える。人間関係の悩みがなくなる30の言葉、その20は、どうしても喧嘩をしたいときの絶対条件。喧嘩はいけません。言い争いや殴り合いをしても、お互いが余計に傷つくだけです。戦争をして平和になったりないように、喧嘩をしても、物事が平和的に解決することはありません。しかし、人生では自分の信念の通しない状況があることも確かです。間違っていることを間違っていると言わなければいけないときがあります。例えば、夫婦で子育ての意見が対立したときです。夫婦間で子育ての方法ならばいけません。ある程度の言い争いを確保するのには、一つの意見の一つに求める必要があります。どうしても喧嘩をしたければ一つ条件があります。冷静さを保つことです。感情に左右されることなく落ち着いていて、物事の同時ないことです。冷静さがあれば、喧嘩をしても大丈夫です。大げさな口論にはなりません。喧嘩であるから話し合いができます。なぜ良くないのか、どうせ圧力をどうせるのか、など自分の意見が、きちんと相手に伝わり話し合いをするのです。冷静さを保つ自信がなければ喧嘩をしないでしょう。時間を置いて頭を冷やします。冷静になってから改めて話をするのが正解です。喧嘩は冷静になってからする。人間関係の悩みがなくなる30の言葉、その18、人生で最も難しい人間関係は親子関係。人生で最も難しい人間関係は何も最も身近なことにあります。親子関係です。最も身近だから簡単であるように思いますが、実は何です。最も身近だからこそ最も難しいのです。親子関係ほど難しい人間関係はありません。親子関係を振り返ってみましょう。親にありがとう、ごめんなさい、すみませんという言葉を言えていない人が多いのではないでしょうか。友人に電話することがあっても親はなかなか電話しないものです。友人が親切に伝えたときにありがとうと感謝しても親に伝えたときにありがとうとは言いにくいものです。友人の誕生日にプレゼントを贈ることがあっても親の誕生日にプレゼントを贈る人はが少ないものです。最も身近であるからこそ親子関係の勇気や努力が必要です。親子関係こそ人生で最も難しい人間関係。逆に言えば親子関係がなくては他の人間関係も良くなります。最も難しい人間関係を増やしているのですから怖いものはありません。身近な人間関係を改善しようと思うならまず親子関係から直してみましょう。親子関係は人間関係の原点です。両親と仲良くなる勇気や努力があれば誰とでも仲良くなります。親子関係は人生最大の人間関係の挑戦なのです。人生で最も難しい親と仲良くする。人間関係の悩みがなくなる30の言葉、その19、離れていく人を無理に聞こえない。あなたのことから離れていく人がいます。もうダメです。一緒にはいられません。さようなら。相手は別の道に歩みたいと申し出ました。別れを切らし、一旦関係の距離を入れたいとのこと。離れていく人がいれば引き止めたくなるかもしれません。なんとか説得して、とどまってもらえないか、お願いすることもあるでしょう。人の人を手放したくないと思う。しかし、ここは大切な場面です。離れていく人を無理に引き止めないことです。追いかけたくなっても我慢することです。もちろん、相手の話を聞いた頂点をされるぐらいですが、無理に引き止めるのはよくありません。離れていくのは離れたいという表示です。相手からもうダメです。一緒にはいられません。さようならと言ってきた時点ですでに限界の状態です。わざわざ引き止めたことでしばらく、ただやっぱり離れたいと言い始めます。離れたいという相手の意思を尊重することです。相手はあなたの所有物ではありません。人は相性があります。合わない人は合わないです。離れていく人は何をやっても離れていきます。否定と捉える必要はない。離れていく人は自分を制裁されたように感じるかもしれませんが、そうではありません。不一致判明したらです。合わないから離れていくだけのことです。合わないことや会えないことがあって、もう一緒にいることはありませんと判断されました。あなたの人格や存在を否定しているわけではありません。離れていくのは残念ですが、実際の人間に悩む必要はありません。あなたから離れていく人はそのままでいいのです。引き止めることは無理に引き止めることになってはなりません。無理に引き止めると、みんなしい姿を見せることになります。失踪されますと、ますます抵抗まで完全に嫌われることになるでしょう。無理に引き止めたことで、お互い幸せになりません。相手から離れたり、今までにすることもなりません。縁を戻したくても、無駄がなくはやめておくことです。離れていく人はそのままでいい。離れていく人はそのままでいいのです。そうですか。わかりました。残念です。のちょっとでいい。どうしても引き止めたいなら一回まで大丈夫です。考え直してみないと話して、それでもダメならしかありません。自然に任せることも大切です。相手の意思を尊重しましょう。納得できないことがあっても、相手の意思を受け入れるのが優しさです。出会う人もいれば、別れる人もいるのが人生ですが、自然の説明に任せることが大切です。あなたと会う人もいれば、会わない人もいます。離れていく人もいれば、会う人だけ残るでしょう。会う人だけ仲良くなればいいのです。離れていく人を無理に引き止めない。人間関係の悩みがなくなる30の言葉、その30、人間関係は水泳と同じ。今回では学べないこともある。人間関係を良くするために今回の問題では不十分です。もちろん今回学ぶことも大切です。人の接し方や考え方を知ることで人間関係が向上したり改善したりするきっかけになるでしょう。しかし今回学べるのはノウハウまでです。人間関係が良くなるために本当に大切なことは実践です。人間関係は水泳に似ています。水泳は水と接する時に泳ぎ方を教わります。人間関係も人と接する時にこじらせていきます。頭ではなく体で泳ぐことがあります。知識ではなく感覚として理解できることがあります。これだけは本を通して伝えることはありません。今回のノウハウは実質も最後には実践のようです。人間関係がない人とたくさん人と接しています。いろいろな人と接しているから、いろいろな状況の対応方法が身につきます。人間関係は同程度ではなく求めましょう。今ある人と接するだけでなく、今ある人と接するのも勉強です。水泳のように少し難しい泳ぎ方を見つけているのだと考えます。さあ、これを読むのは早速実践です。様々な人と接して人間関係を学んでいきましょう。この読み方だけでなく実践も重視。人間関係の悩みがなくなる30の言葉、まとめ。その1、人間関係は共通点を探すゲームだと考える。その2、たくさん人の話を聞いて人助けをする。その3、目を見て話すのが恥ずかしいときは目の間を見るようにする。その4、相手の立場になってから本題を話し始める。その5、相手の立場になったつもりで話をする。その6、苦手な人は人に変身した神様だと考える。その7、一番美味しいことを差し出す。その8、ドアを閉めて背中を開けるのではなく見る。その9、会話は連想ゲームだと考える。その10、困っている人を助けるためにお金を使う。その11、7番の終わりのイメージで人間関係も楽しむ。その12、とっつきにくい人は足が痛まれていない背番手だと考える。その13、知らない人の背番についていたら教えてやる。その14、愛を笑いにしないように愛を与える努力をする。その15、苦手なものは早くやり方をせず、はっきり苦手を伝える。その16、相手から顔を叩かれたときは気合を入れてもらったのだと考える。その17、自分に話しかけるつもりで考える。その18、たとえ携帯電話であろうと謝るときは頭を下げる。その19、変わった性格の人であったときは可能性を秘めた性格を持って接する。その20、人間関係に疲れたときは好きな人数を少し休める。その21、出て口を隠す癖はやめる。その12、弱いものを助けてヒーローになる。その13、一人の友人に嫌われたので落ち込まないようにする。その14、人間関係に疲れたときは高層ビルの上から勝負。その15、助けを求めて逃げる人は逃げてもらってよかったと考える。その16、裏切られたことがあっただけでまだ幸運だと考える。その17、変化は冷静になってからする。その18、人生で最も難しい親と仲良くする。その19、付き合いのない人に対して礼儀の初心に帰る。その30、この世の中だけでなく実践も重視する。